東京 FM で毎週月曜日から木曜日まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。この時間はハッシュタグ誰花裏トークということでですね、今週1週間振り返ってまいりたいと思います。本当はあのラジがね来る予定だったんですけども、ちょっとライブ前ということで全然ラジオを聞いてる余裕がないっていう、もう普通にリアルな理由でテレコになりました。来週またあのラジオをお送りしたいと思いますが、今週はですね結構特殊な回だったような気がしますね。まず月曜日が長澤先生色彩検定の認定講師の方をお迎えして、長澤先生にお話をまた聞いて、あの色彩検定もう本当に独特だよね。ラジオって耳の媒体じゃないですか。耳でしか情報を来ない媒体で色彩検定をやるっていうどう伝えるみたいな、どう色の感じ伝えるみたいな、すごい難しいことに挑戦してるなっていう風に私個人としてはチャレンジングだなと思ってますけれどもね。なんかあの長澤先生すごいおしゃべりがお上手で、なんかそのおかげですごい楽しめてるっていうところはありますね、あとあのゴールデンウィークの事件簿をちょっとメールで募集したりとか、いやーゴールデンウィークに骨折ったとかさ、やっぱ一人や二人いるよね。本当に皆さんお疲れ様でしたね。連休明けって疲れますからね。本当にいつもよりメールが月曜日確か少なくて、いやみんなメールどころじゃないんだろうなと思って、もう本当に連休明けってなんで仕事がこんなにたまるんだろうっていうところから、みんなね一緒に頑張ってた時間だったんだろうなっていうふうに思いました。そんな中送ってくださった方もいまして、本当にありがとうございました。で10日火曜日はムー月刊ムー編集長の三上竹春さんをお迎えしました。もうねあのね、どうリアクション取っていいか最初わからなかったんですよ、話聞く前ね。でもなんか三上さんがやっぱりお話しするのすごくお上手だから、なんかそそるんですよ。あの謎の大きい話題のそそる話し方をすごいするんですよね。あとめっちゃいい声だったの、ダンディーですごい渋くて低いすごいいい声で本当っぽく話すから、いや本当なのかもしれないよ、嘘か誠か分かんないけども、すごいね聞き入っちゃって、 はいほうほうほうほうみたいなへえ、あなるほどみたいなすごい時間でしたね。なんか時空歪んだな、面白かったな。そしてこの日の放送中に、春の開運宝くじ4月のねスペシャルウィークの時に、リスナーさんにプレゼントさせていただいたものの当選結果が続々と発表になっていったということで、翌日の11日の放送の最初のオープニングで誰花として購入した分、私の自腹として購入した分とエリー山内くんが自腹で自分の分購入した分の当選結果を発表するって。そうだ、ディーボちゃんも一緒に行ってくれたんでありがとうございました。でその山内くんがさ200円だったわけよ、結果10枚買って。でもだいたいみんなその下何桁みたいなやつって必ず1枚は当たるようになってるから、もういわゆる参加賞なわけですよ。すごくない？参加賞200円しか当たらないっていう山内くんのくじ運のなさ、すごいですよね。あんなにないともはやさ幸あれっていう風に願っちゃう。でも誰花チームというか私の自腹の方も一方で4000円分購入した分の2400円当たったんですよ。なんともリアクション取りにくい、2400円かーみたいな、それもそれでまた私の運がない思いましたね。あのリスナーさんのね回線結果が6人ぐらい、12人をお送りさせていただいた中で6人ぐらいメッセージ来てて、まあ、うち2人はまだ開けてません、すいませんでも届きましたっていう方だったんですけど、4人中一番すごい人で、あのね1万円分お送りしたんですよ、あの1人当たりで。そういう1曜日1日あたり3人で計4日で12人なんですけど、1万円もお送りして1万円元取ってる人が1人いて、 元取ってるか、1万確か1000円得してる人がいた。でも その宝くじ買ったのさ、番組だから実際1万1000円もらってるのよ。すごくない？夢あると思って。であと4000円当たった方で、息子さんとニューオータニのメロンパンケーキを食べに行きますっていう方とかいて、なんかいいことした感がすごかったいいことした感がすごかった。なんかね、今後もこういうことしていきたいなって思いましたね。嬉しかったな。なんかワクワクを日常にさ、なかなかないじゃないですか。だからそこにこうラジオからワクワクを得るっていうことの循環を作れるっていうのは楽しいなって思いましたね。回線速報まだの6名の皆様お待ちしております。はい、追跡したりとかは絶対にしないんですけれども、一応連番で購入してるので数字控えておりますので、知りたいな、その後どうなったかっていうふうにはすごく思っていますので、お待ちしております。でジェラードンのお二人お迎えして、カミチーさんとあと西本さんをお迎えしまして、二人面白いよな。だからカミチーさんがなんかブレーンみたいなその感じがして、で西本さんはもう存在自体が裸の大将をやった塚地さんみたいな感じで、年齢が本当に分かんないんですよね、見た目で。だから学校の先生役とかを、あと小学生役とかで、お父さんとかどっちにでもいけるなって、その若い方も、そのあとね、今度やる舞台のパンフレットの西本さんのアーシャがマジでセゴドンなんですよ。西郷隆盛にしか見えないんですよ。ほんと面白いよな。あと髪型綺麗だったな、角刈り頭がすごい綺麗でした。すごい見ちゃった。なんかお二人とも面白かったですね。またお話聞きたいですし、マジで YouTube チャンネル面白いので皆さんぜひご覧ください。本当にシリーズものになってて、女性アイドル如月マロンちゃんっていう役をやってるやつがあるんですけど、マロンちゃんのシリーズだけでミュージックビデオ3つ4つあるんで、それだけでもいいから見てほしいなって思いました。あと握手会行った経験がある人は握手会のネタとかもあるんで、それも見たら面白いかもな。あとは今日は崎山翼さんをお迎えしまして、2回目でしたね。崎山さんとのエピソードで言うと、オンエア中、曲中とかにお話ししてたのは、崎山さんが舞台で共演したのが、私の幼馴染、もう10年以上の付き合いの井上さゆりちゃんっていうシスカンパニーにいる俳優さんなんですけど、その井上ちゃんって初めて言ったな、さゆと一緒にこの間お芝居やったんですって。でその時に私の話もしたそうです。山崎怜奈の話もしたと。何話されたんだろう、怖いなって思って、そんなお話をオンエア中にしておりました。はい、崎山さん、またいつかお越しいただいて、新たな神社情報、おすすめ、推し神様、推し神社情報をお伝えしていただけたら嬉しいなと思っています。ということで今週1週間もありがとうございました。ちょっと週末にかけてですね、ずっと雨みたいで、ライブに日産スタジアムに来てくださる方におすすめなのが、サイリウムあるじゃないですか。今声出せないから、歓声の代わりになるものがサイリウムの光とうちわとみたいな感じなんです。あと拍手ね。サイリウム一応電気っていうか、何、電池で動いてるから雨壊れるんですよ。普通にサランラップを巻いてきてください。そうすると防水にもなるし、光も届くし、めちゃめちゃおすすめっていう風に、乃木坂推しじゃない友達の知り合いの全然関係ないグループが好きなオタクが言ってましたなのでサイリウムにラップを巻いて、あと雨がっぱと濡れたものを入れるビニール袋とタオルと長靴とか必要かな。あと寒くなるので夜防寒具とかも持ってきていただけるといいかなと思います。私たちも足元気をつけて一生懸命踊るので、皆さんも足元を気をつけてお越しください。そしてライブとか関係ないです、仕事ですという方は一緒にお互いにお仕事頑張りましょう。ということでこの時間のお相手は山崎怜奈でした。